的心理 information。
こちら三田市消防本部、お送りしてまいりましょう。今までの火災救急状況、そして注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考なさってください。今日は三田市消防本部総務課から西さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なかなか本当に皆さんはなくてはならない職場なので、すごく気をつけていらっしゃると思いますが、はい、今日はそういうコロナ対策のお話も含めて詳しく聞かせていただけると伺っております、はい、ではいつものようにまずは、災害件数、出動件数ですね、こちらからご紹介いただけますか。
はい、それでは昨年の三田消防の出動状況を紹介させていただきます。
はい、お願いいたします。
は
い、
まず火災出動は、はい、昨年32件でした。
はい、
おととしより8件の増加となってます。
増えてますか。
はい、
はい、
続いて救急出動は3913件。
はい、
こちらも昨年度より、昨年おととしよりですね、
はい、
111件の増加となってます。
これも増えてます。
はい、
はい、
続いて救助出動、レスキュー隊の件です。
はいはい、
こちらは153件で、
はい、
11件の増加となってます。
うん、はい
はい、最後にその他出動といいまして、
はい、
救急活動の支援であったりだとか、はい、交通事故現場で救急隊の安全を確保すると、はい、そのような出動をするのをその他出動というんですけれども、そちらが389件で、
はい、
26件の増加となってます。
はい、今すべてにこう増加となりましたが、
はい、
増加しているのはどういう理由が考えられますか。
はい、こちらなんですけれども、はい、コロナウイルスが当初流行りだした時ですね、やはり未知のウイルスということで、
はい、
皆さんステイホームされたと思うんです。
そうでしたね。はい、
なので、その昨年より前のおととしですね、
はい、
おととしについてはやっぱり人が外に出なかったというのが一つ原因かなと思うので、おととしが逆に少なかったのが、
なるほど、は
い、増加の原因かなと考えてます。
そうなんですね。はい、分かりました。ありがとうございます。
はい、
119番通報というのはどのぐらいかかるんですか。
119番通報は昨年1年間で5628件。
結構多いように思いますけども、
は
い、
でこちらは、件数自体は232件減ってるんですけれども、
はい、
まあ、出動に件数は増えてますんで、出動につながる通報は多かったということになりますね。
そうですね。はい、分かりました。ちょっと火災のところ気になりますので、もう少し詳しくご紹介ください。
はい、火災も、種別が実はありましてですね、
はい、
建物が燃える建物火災だとか、はい、車が燃える車両火災とか、
はい、
でその他火災というのが、その他のものが燃えた場合の火災ですね。
はい、建物とか車じゃないということですね。はい、
でこのあたりが増えてまして、
うん、
令和2年は7件、
はい、
で令和3年は17件となってます。
はい、
まあ、これについては田舎の郡部の方ですね、先輩三田市は農業をされてますので、
はい、
枯れ草焼きとかの焼却日で延焼するケースが多くて、でこちらが増加傾向にやはりあります。で、まあ、枯れ草焼きを行う場合の注意点なんですけれども、やはり風が強くない日を選んで、消火の準備もして行っていただきたいんですけれども、中にはですね、地域で、もうやる日を決めて、でそちらに消防団とかの人が、
車
で配置するでいつでも火事が起きても消せますよという状況で、地域ぐるみでされているのがありますので、こういったところも続けていただくと火災の抑制につながるのかなと思ってます。
そうですね、声を掛け合って協力できる場合は、はい、地域でもしてらっしゃるということですね。はい、ありがとうございます。その他はどのようにこう分析していけますでしょうか。はいはい、
救急についてはまあ、例年並みというところで、まあ、三田市の人口も変わってませんので、例年並みなのかなと思うんですけれども、まあ、今後ですね、やはり三田市も高齢化になりますので、
そうですね、
ちょっと増えてくるんじゃないかなということがやっぱり予想されてます。
はい、
続いて救助出動については、
救助ですね、はい、
レスキュー隊が出る分ですね、
はい、
でこちらはやっぱ最近ここ数十年ですね、増加傾向にあるのが建物事故という、はい、こちらなんですけれども、
はい、
これについては自宅で一人暮らしの方が、
うんうん、
とか自宅で一人でおられる方が、
急
病という苦しくなって救急車を呼んだ場合ですね、
はいはい、
やはり 家の玄関を閉めておられるので、
そうですね、
救急隊が行ったものの中に入れないと、
はいはい、
っていう時にレスキュー隊が来てドアを開けてくれたりだとか、ドアを開けたりだとか、はい、中にははしごで2階に
開けて、あ、そっか、はしごの場合も、は
い、空いてる2階の窓から入って玄関を開けたりだとか、まあ、最終壊すケースもあるんですけど、やはり緊急事態で命には代えられないというところで、
そうですね、はい、これも本当いつもご紹介いただくたびに、お一人暮らしの方はすごく心配されてても、あ、こういう形で連絡さえすれば、はい、
そうですね、
なんとか来ていただけるっていうことですのでね、
は
い、
もちろん消防も行きますんで、まあ、ご近所付き合いとかされてて、
はい、
鍵どなたが持ってはるとか知っておられて、すぐ家族に連絡取れるであるとか、
そう
ですね、そういった体制を築いていただけると、
はい、
やはりスムーズにしんどい方も病院に運ぶのができるのかなと思ってます。
そうですね、ご自身でもちょっと心配な場合はご近所でお付き合いのある方などにちょっと一声、ね、はい、かけておかれるとか、ね、最近ちょっと体調が悪いんですっていうお声をかけるだけでも違うかもしれませんね。
はい、なんかこの消防のこの中に入っていきたいというのと、
はい、
防犯の家を閉めなければならないというのは、
はい、
やはり、ね、それ難しいところで、消防も通報を本人から受けた場合はしんどい人に頑張って玄関開けてくださいとは言うんですけど、もうしんどい人もそれどころじゃないので、やっぱり
動けない場合がありますからね、はい、そうですね、そういう時に救急出動ということでレスキュー隊が、
は
い、出て行かれるということですね。わかりました、ありがとうございました。ではまずは現在の三田消防署の出動状況など、去年の様子、おととしと比べてご紹介いただきました。で現在の消防本部の状況、ちょっと新聞報道でもありましたので、はい、このあたりご紹介いただけますか。
はい、実は残念なことに今月に入ってですね、職員の中からコロナの陽性者というのが出ました。
はい、
さらに一緒の部屋で過ごせた方たちも濃厚接触者となって、現在出勤停止の方が数名、
はい、
おります。
はい
はい、なのでシフトをみんなで協力して組んで、休みを振ったりだとか、
はい、
最終手段として、現場に行かない、僕は日課毎日勤務してるんですけど、
はい、
僕らも現場に行ける要員として確保しながら、
はい、
みんなで乗り切っていこうという形でやってます。
あ、そうなんですね。はい、そしてこの新型コロナウイルスの感染が拡大してきまして、やはり皆さんはもともとエッセンシャルワーカーでなくてはならないお仕事なんですが、このお仕事の内容、どんな変化がありましたでしょうね。
はい、2020年の1月に日本で、ね、初めてコロナが確認されて、うん、三田市にもついても、その年の3月に、
はい、
コロナの陽性者というのが初めて発生しました。
はい、
でそれからこの今までの約2年間ですね、消防の仕事も本当コロナと距離感が近いのか、いろいろ影響を受けてます。
そうでしょうね。
はい、で消防の仕事は、私のような毎日勤務の職員と、
はい、
現場活動要員に、
はい、
大きく泊まり勤務のものですね、
はい、
大きく2つに分かれます。で泊まり勤務のものがだいたい7割から8割で、その他の職員が2割程度いるんですけれども、
はい、
一般的なその企業でされているような、対策として、
うん、
食事時間を分けたり、食事のところに、
はい、
もう今もありますね、このパーテーション
スタジオにもあります、はい、
設置したり、
はい、
消防はやっぱり寝泊まりをしますので、
そうですね、
仮眠室に間仕切りをつけたりだとか、
はい、
今は陽性者が出てからは、みんなの部屋をもう完全に分けてしまって、
そうなんですか、
中には会議室とかで寝てる職員もいるんです。
はい、じゃあもう一人一部屋という形 で、
椅子を寄せやって、
なかなかね、はい、おつらいですね。はい
は
い、
であとは空気清浄機を各、はい、居室ですね、事務所であるとかそういったところに設置したり、
はい、
現場以外の職員については分散勤務やったり、時差出勤という時間をずらして出勤したり、
はい、
本部全体としては定時に消毒と換気の放送を入れたりもしてます。
あ、そうなんですね。
はい、で、こちらはさらに泊まりの者たちがやっている取り組みなんですけれども、
はい、
おととしですね、感染防止でやはり密を防止するというので、職員が集まる人数を絶対的に減らそうというので3部制を引いたりします。本来三田消防では泊まり勤務が2交代してまして、それをちょっとバランスよく分散して3部制という形で、やってた時期もありました。
あ、はい、そうなんですか。
はい、その他には、 消防訓練といいますか、企業さんでやってる消防訓練に僕たち、はい、教えに行ったりするんですけども、
そうですね、
そんなのもちょっと控えております。今は
今はちょっと控えてらっしゃるということですか。わ、はい、かりました。
あとは署内の訓練ですね、消防というとやっぱ火事の訓練もさえするんですけれども、もう今はもうマスクが必ずしないといけないので、
そうですね、
火事の中に入るとき の呼吸器ってわかりますかね。この面体というつけてボンベを背負って、
はい、
このマス 空気を吸うためのマスクをつけるんですけど、
はいはい、
もうそれをつけるとき以外はもう常にマスクをしてます。
はい、
その他は、そうですね、あと 消防署現場のものですね、と消防団の方で、感染予防についての広報を、行っております。この今回まん延防止が再度発令されたので、また週末からは、消防団の方も実施されますし、消防署の方は毎日、人がいるので署外に出るときは行うようにしております。
ああ、そうなんですね。はい、それぞれも今まで以上にいろいろなことに気を使いながら活動していらっしゃるということですね。
はい、
特に影響を受けたことはどんなことがあるでしょうね。
そうですね、やはりコロナの患者さんを搬送する救急面が、やはり消防の中では一番影響を受けたのかなと思います。
はい、一番こう感染しやすい矢面に立ってらっしゃいますからね。
距離が近い分、
そうですね、はい、
特に現場活動に出る救急隊については、はい、普段、コロナの発生する前は今、私たちがつけているのはこのサージカルマスクといわれる、はい、不織布のマスクだったんですけれども、ね、はい、今はN95 っていう名前なんですけど、
はい、
もっと目の細かい、
はい、
息するのが苦しいマスク
をしてて、苦しいですね、はいはい、
ゴーグルも常時つけるようになってます。
あ、目の粘膜からも、
は
い、入らないようにってこと、はい、あ、すごいですね。で、
発熱事案、コロナが疑われる事案ですね、
はい、
そういった事案に出た際は起床後、救急車を消毒するんですけれども、はい、これもちょっと割と時間がかかって30分程度かかってしまう。
どんな消毒になるんですか。私たちだって本当に手だけ、はい、ですけども、
はい、もちろん患者さんが触ったようなところの消毒、使った色剤の消毒っていうのもある
色剤、はい、
あるんですけれども、はい、オゾン消毒というその機械がありまして、それを救急車にセットして置いておくと、そのオゾンというので救急車内を消毒してくれると、それにちょっと時間がかかるので、30分程度その帰ってきても出動できない時間がやっぱあるんですね。
そうなんですね、はい、じゃあその救急車は30分ほどは消毒をまずしてしまってからっていうことなんですね。はい、担当された方々も消毒を、
服も全部、
はい、
新しいのに変えて、
も
うコロナの陽性と確定した事案ではその後、しっかり体まで全部洗って、やっぱりウイルスを持ち込まない、
そうです、ね、
次の事案に も影響しないようにというところでやってます。
そうなんですね。その他はいかがですか。はい、
でコロナの陽性と確定している事案については保健所の方から連絡が入るのが、まあ、基本となっているんですけれども、そして搬送するという形なんですけれども、
はい、
保健所の方に電話がつながらない場合は、直接その、コロナの重症と思われる方から、消防署に電話が入ることもあったりして、
そうなんですか。はい、いわゆる自宅にいらっしゃる方々、
そうですね、
はい、で体調が悪くなった、はい、
で通常はその、保健所の方と保健所の方と協議して搬送先を、まあ、決めるというのは変わらないんですけれども、まあ、市内にも200名以上の方が今待機されていることを聞いてますんで、
すごいですよね。
まあ、電話がつながらないのも仕方がないのかなというところで、
はい、ということはコロナと分かって、
はい、
で本来なら初めの方だったらすぐに入院とかしてましたけども、
はい、
だんだんそれが難しくなって、
はい、
ベッドがこう足らなくなってきた、じゃあご自宅で待機しててくださいっていう方が現在は200名ほどいらっしゃる、
200人を超えるということを聞いてるんですけど、
はい、そうです、それ三田市でです、
三田市でです。これは
もう十分皆さん本当に気をつけて、
はい、
過ごしていかれた方がいいですね。すぐに病院に入れるということではないわけですね、
そうですね、
なかなかその辺のニュースを聞く機会が少ないですので、貴重な情報をいただきました。わ、はい、かりました。ただお家にいらっしゃってもしんどくなった場合は保健所に電話してもなかなかつながらなかったら、
はい、
消防署に電話をかけて、
はい、
何か対処をしていただけるんですか。
そうですね、消防署がその単独で、
はい、
もう コロナに陽性と保健所に報告してますとか、保健所から認定されてますという方は単独で、消防署がやることは、うん、まあまあ可能性としては低いかなと思うんですけど、
はい、
よっぽど重症でない限りは、
は
い、やはり保健所と協議して搬送先を決めるという形でやっていってます、
はい、ただ我慢しないでしんどい時に保健所つながらなかったって言ってそのまま残念な形になるよりは何らかの形で SOS を出す場所として、ね、はい、消防署の方にかけたら、はい、また保健所と連絡も取っていただけるということですね。わかりました。ということですが、今200名以上自宅で待機していらっしゃる方いらっしゃるそうですから、体調の急変などどうしても保健所との連絡が取れない場合はそういう方法もあるそうですから、はい、ちょっと安心しました、はい
はい、あとはやはりそうやって患者さんが増えると、患者さんを受けてくれるという病院というのがどんどんどんどん近くが埋まっていくと遠方の搬送が増えたり、その一つの事案というんですけど、一件の救急出動にかかる時間というのがすごい増えてます。
これ例えばどの辺ぐらいまで行かれるんですか、
最近ですと、もちろん市外神戸や大阪、尼崎とかも、
そうですか、
はい、まあ、いろいろ現場の救急隊は本当頑張ってくれてます。
あ、そうなんですね、はい、だから一旦こう出動されると、はい、帰ってくるまでにも時間がかかるし、で、ね、で帰ってきてからもその消毒をしなきゃいけないので、はい、ということでなるべく私たち一人一人がいかに自分を守る体制を取らなきゃいけないかというのは、このお話からもなんかこう分かってきますね、はいはい、その他はいかがですか、
はい、で今のは消防本部が救急隊として動くとき の、はい、問題点がずっと言わせてもらったんですけど、
ね、はい、
この消防本部で救急隊が現場に着くまでっていうので、救命処置の話をちょっとしたいと思うんですけども、はい、普段心肺蘇生法の講習とかで、心臓マッサージという胸骨圧迫と、はい、人工呼吸というマウスとマウスのやつですね、はい、そういったやり方を教えてもらったと思うんですけど、
そ
のあたりもこのコロナの感染に伴ってちょっとやり方とかが推奨されるやり方とかが変わったりしてます。
そうですか、はいはい、じゃあその救命処置は予防しながらだったらどうすればいいんですか、
はい、その心肺停止の患者さんというのは、やはりこの救命処置がないと、まあ助からないです。
そうですよね、
救急車が来るまでというのはやはり時間がかかりますので、はい、その場に居合わせた人がどんだけできるかというのが非常に大事になってきまして、はい、今までですと特にマウスとマウス人工呼吸の方のやり方ですね、
はい、
今までだとビニール袋とかで、
はい、
口と口が直接当たらないようにというので感染防止をしましょうということだったんですけど、はい、これについてはやはり口と口が直接触れるとこう唾液同士、
はい、
というか相手の倒れている方の唾液が自分が取り込んでしまうかもしれない、
そうですね、
ということなんですけれども、コロナウイルスというのはやはりその唾液ではなくて、ウイルスですので口を近づけただけで、この呼気で言うたら移る可能性がやっぱりあるので、
空気感染とも言われてますのでね、
はい、人工呼吸をせずに、
もうしないで、
はい、胸骨圧迫のみ、
はい、
して救急車の到着を待ってくださいというのが推奨されています。
あ、そうですか、はい、
で特に倒れた方でも倒れる原因というのはちょっといろいろあって、例えば喉に何か物を詰めたりして倒れてしまう方もいれば、はい、急に胸を押さえて心臓が苦しくなって倒れてしまうという方が、もいらっしゃいます。
そうですね、
はい、この喉詰めとかですと、はい、その体の中の酸素というのをもう使い切っちゃって倒れてしまうんですけれども、それ以外で倒れた場合というのはまだ体の中に酸素が残っているケースが多いですので、はい、そのあたりは十分この胸骨圧迫という心臓マッサージだけでも、
はい、
救急車が来るまでやってもらえればある程度やっぱり効果ありますので、
あ、なるほど、はい、
喉詰めなんかの場合はやはり、まあ、空気が残ってないの で、
そうですね、
その喉に詰まっているものを解除する方法として、この背中をどんどん叩く背部高打法というのもあるので、はい、またちょっとこれを機会に一度皆さん振り返ってもらえたらなと思ってます、
はい、もう感染予防しながらの救急処置もあるということですね、
はい、
進歩した部分というのはいかがですかね、
はい、逆に消防のこの業務の中でそのコロナの影響を受けて、
ね、
まあ、いいふうに変わっていった部分としましては、はい、救急の講習会、先ほど言った救急の講習会も感染がちょっと下火の時は実施してましたので、
はい、
ただ やはり密を防止するために一部を事前勉強方式という形で事前に勉強してきてもらって、はい、実技はちょっと集まってやるという形で集まる時間を減らすというのでやってました、はい、
あそうですか。
他にも集まる時間を減らすものとして、市内の小学生が、消防署に見学に来るんですけれども、
楽しみに皆さん行かれますね、はい、
そちらも事前にこの見学の予備知識として DVD を渡して学校で見てもらってから来ることで、はい、この消防署にいる滞在時間をちょっとでも短くするという、はい、
予習をしていくということですね。
そうですね。
そうですか、はい、
でこの庁舎見学については、そのさらにもうちょっとこうブラッシュアップした形で DVD を作って、貸し出して最終この貸し出しで、消防署見学がどうしても来れない場合はこの DVD で賄ってもらうという形のものも今作成中です。
そうですか、はい、はい、
他にはですね、広報活動、この消防の、大事な重要なことをいろいろ広めるというので、三田市のホームページの方で、三田ビデオライブラリーというのが動画で公開してまして、そちらにキッピーの命を助けたいというのを公開してます、
はい
はい、でそちらで先ほど言った心肺蘇生法であるとか、はい、応急手当の方法も動画で紹介してます。また見ていただければなと思います。
はい、三田市のホームページのビデオライブラリー、
はいはい、
そこから一覧を見るというところで、はい、キッピーの命を助けたいというところですね。わ、はい、かりました、はいはい、
あとはですね、他市、消防もやっぱり会議がよその本部であったりしまして、そんなんが、はい、ウェブ開催となって、
これはね、ずいぶん楽になりました ね、 皆さんね、往復の時間とそれからまあ感染のことを考えたら、はい、ウェブ会議がじゃあ増えて当たり前になってきたということですか、はい、分かりました。
あと、門学さん、はい、SNS とかされてますか。
私はしてないですけれども、はい、
消防本部でこの度、昨年の8月からですね、インスタグラムを立ち上げましてですね、
そうなんですね、
同じようにこの方法を皆さんが、自宅にいても消防のことを知れる機会をちょっとでも増やしてもらって、一緒に災害に強い街づくりしたいなという思いで、そんなのも立ち上げたので、ぜひ確認いただけるとありがたいかなと思います。
わかりました。ぜひ皆さんご覧になってください、はい、じゃあ今後の感染予防についても触れていただけますか。
はい、やはり基本の感染防止の徹底というのが、ここは非常に一番大事のかな、なのかなと思います。
本当ですね、
はい、マスクをつける、はい、換気をすると、
はい、
あとは手指消毒ですね、
はい、
やはり今も誰が感染しても、おかしくない状況ですの で、
そうですよね、
はい、気を緩めずこの基本を徹底していただくことが、はい、重要かなと思います、はい、
このマスクもきちんと鼻も覆って、
はい、
不織布でって言われてますね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。その他はどうでしょうか、
は
い、
あとはやはり私は消防代表して来てますんで、ちょっと防災の方からちょっと、はい、 そうね、そういう話をさせてもらいたいなと思うんですけれども、
はいはい、
先日もとか海外で地震ありましたよね。
ありました、はい、
やはり地震、日本は地震大国と言われるぐらい地震がやっぱ多いですので、
はい、
本当に 大きな被害を受ける地震というのがいつ起きるかも分かりません、
はい、もう南海トラフがとっても気になります ね、
そうですね、
この間の大分の地震も、ね、はい、一部入ってましたの で、
はい、でそういった大災害の時ですね、避難所が開設されることがやっぱあるの で、
そ、 うです、ね、
やっぱそこではこの影響というのは非常に感染予防が重要になってくると思います、
はい、どんな影響出てくるでしょうね、
はい、テレビで出てるような避難所というのは体育館をちょっとイメージしてほしいんですけれど、
はい、
体育館で、自分たちの生活スペースがあって、こうトイレのスペースがあってとかいうふうに、
ね、
こうたくさんの人が、はい、一つの建物に集まってる状態ですよね、
は
い、でそんな中で、今の時期ですと冬だから換気しようと、ずっとそこでお年寄りだとかお子さんだとか、比較的体力のない人たちがその避難所に残る場合も多いと思いますので、
は
い、その中で冬のこの寒い換気を行うであるとか、あとは通常生活よりも非常に不衛生になりやすい場面があります。物資もやっぱ限られてますし、
はい、
そういった中でこの重複した災害ですよね、地震が起きてそれで被害を受けたのにさらにそこで拡大、感染が拡大すると、こういったのにはやはり非常に注意が必要なのかなと思います、
はいはい、ぜひ災害の時に持って出るものに消毒する濡れたナプキンとそれからマスクは必需品ですね。
そうですね、
わかりました。 じゃあ最後に今後のコロナ対策に向けてお話しいただけますか。
はい、今回 の、 そのオミクロン株と言われるものの特性は、うん、まだまだ不明な点というのはやっぱ多いんですけれども、感染力は極めて高い、
はい、
極めて強い、その代わり重症化のリスクは低いということが今考えられています。
そうですね、
はい、しかし全体の感染者数が増えると重症者、
うん、
重症化のリスクは非常に低いといった中でも重症者が増えて、
はい、
医療機関の逼迫がやはりこれは懸念されています。
そうですね、
感染者が増加するに伴って濃厚接触者が増えると、
うん、
社会生活を今支えてくれている医療関係、はい、介護関係、
はい、
また教育機関や保育機関の方たちですね、はい、このエッセンシャルワーカーと言われる、
はい、
社会機能を維持する方ですね、もちろん消防も入ってるんですけれども、
うん、はい、そうですね、はい、
このらの方々がやはりそういった感染で出勤できないということがなると、うん、日常生活の維持というのが非常に困難になります。
うん、そうですね、
はい、で市民の皆様には引き続き基本的な感染防止の徹底、3密の回避ですね、
はい、
マスクの着用、こちらも不織布マスクでお願いします。
そうですね、
はい、手洗い、手指消毒などの徹底、そしてリスクの高い行動ですね、回避をお願いいたします。やはりこの不織布マスクというのは非常に、有効、有効というか布マスクよりか、
ね、
他のマスクよりか、
はい、おっしゃるのはワクチンと同じぐらい効果的ですよとおっしゃってましたからね。
だいぶ違うみたいです ね、 ね、この自分が巻くのもそうですし、はい、吸う方もだいぶカットしてくれるみたいなんで、
そうですね、はい、
でこのオミクロン株でも、そのワクチンですね、
うん、はい、
3回目のワクチンが有効だとされてます。
あ、はい、
初回と異なるワクチンを使用する交互接種と言われるんですね、はい、こちらも安全性については国の方からも認められてますの で、
そうでした、ね、
はい、ご自身とご家族を守るためにも安心して、はい、早期接種をお願いしたいなと思います。
はい
はい、で今現在ですね、この第6波、予断を許さない状況というのを、はい、ちょっと直面しています。本当に、はい、これをちょっとご理解いただいて、
はい、
自分を守り、人を守り、そしてこのサンダーを守るために皆さんご協力をよろしくお願いします。
はい、
この人が集まれないストレスとか、コミュニケーションが取りにくいという、本当に我慢の時代が続くんですけれども、
ね、
このサンダー市民一丸となって乗り切っていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。今日は三田市消防本部総務課から西さんにお越しいただいてお話をいただきました。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は2月24日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。